前から思っててんけど、お前、顔テッカテカやな。テカってるで。
え、そんな油切ってます？
うん、まるで揚げ物や。お前のあだ名は今日からフライや。
フライって、もう、なんでもええっすわ。
おー、フライ。
はい？
おい、聞こえてるか？
聞こえてますよ、何ですか？
おい、フライ。
はい？
フライ？
はい？
ワックスかけとけ。
フライ。はい、ワックスかけときます。で、これ、ちょっと無理ありますよね。
え、いけてる。なんとかいけてるはずやわ。ゲーム買うなら面白い、お手軽、リーズナブル、三拍子揃った、フライハイワークスのゲームですやん。
はい、オッケー。大爆笑。はい。
うわぁ、もらいます。じゃあ続いての持ち込み企画は姉さん持ち込みの何かあるみたいですけど、
というかまあ、
じゃあちょっと簡単にタイトルのどないだけいただけますか。
タイトル考えてないですね。
いやもう、もう普通に言ってもらったらいいですよ。
わかりました。
名付けて
な、かぶっちゃったよ。
どうぞ。
いいですか、
はい、
ゲーム内でやってきた無茶なこと。
無茶なこと。
そうですね。あのもう
ちょっと簡単に説明してもらえます？
そうですね。もう簡単に言えば自分しかやったことがないような、
うん、
狂気じみたプレイ、縛りとか、
うんうん、いわゆる縛りプレイってやつですよね。
縛りプレイだったり、
うんうんうんうん、
まあこん、例えば負けイベント、
うん、
ロープレとかによくある負けイベントを打ち破ったぞみたいな自慢。
必ずシナリオ上負けるはずなのに、
そう負け、
ね、勝っちゃうってことですか。
そう
そんなことできるんですか。
できますできます。
お
負けイベとか打ち破ってなんぼみたいな。
お、じゃあちょっと順番になんか紹介してもらえますか。
そうですね。じゃあちょっとさっき、
うん、
ちょっとときメモの話しちゃったんで、
あ、
ときメモの話から
お願いします。
またすいません。
はい、
まあ私だけがやったわけじゃないんですけど、
うん、
ときめくメモリアル2において、
うん、
2ね、あの、うん、主人公が男の子で女の子を攻略するやつね、
うん、
あれで、脳電話攻略をしたことがあります。
それはちょっと待ってくださいね、
うん、
女の子にかけないってことですか。
女の子にかけない、男の子にもかけない。
あ、ゲーム中一切電話しないってことです。
電話を使わない。
ちょっと待ってくださいよ。私おもろげな記憶で言うと、
うん、
確かデートに誘うときは絶対電話せなあかんかったような記憶があるんですけど。
もうそうなんです。でもそれは大した問題じゃないんです。デートに誘えないことは、まあ好感度を上げられないっていう障害があるんですけど、それは大したことないんです。電話を縛られると何がきついかっていうと、電話をかけることで、
うん、
女の子の昇進度を下げることができるんですよ。
ああ、火がついた時にね。
そう、昇進度っていうのは、ときめきメモリアルシリーズ、うん、全部通してある女の子たち、うん、男の子たちの内部パラメーターなんですけど、
うん、
例えば下校時に、
うん、
その攻略できる女の子がいたのに声をかけなかったりであるとか、
うん、
誕生日にプレゼントあげないであるとか、
うんうん
う
ん、
もう本当にそんなことでどんどん女の子の昇進度っていうのは内部的に溜まってるんですね。
爆弾がつきますね。
そう、ある一定の数値を超えると爆弾となる、
うんうんうん、
それもときめきメモリアルのな名物なんですけど、
うんうんうん、
その昇進度を下げるために、
うん、じゃあどうしたらいいですか。
そう、
電話ができんことは自然に消えるのを待つか、
うん、
なんかせんと消えないわけでしょ。
そうなんです。 ときめきメモリアル2でやったことは、うん、まず、ことぶきみゆきちゃんっていう女の子をそれで落としたんですね、
うんうん、この子最
終的に、ね、そうそうそうそう、うん、もうこの子を鼻から脳電話で落とすんだっていうことで初めて、初めから
目標として決めて、
そうそうそうそう、
なおかつ達成したということです。
そう
すごいな。
この子なんでこの子にしてるかっていうと、うん、まあ、単純に一番好きだから、
あ、
うん、もうもういろいろ言ってくれていいです。私はやっぱりみゆきが一番好きです。
別にいろいろ誰も何も言いませんけど、
いやアンチ多い子なんだこの子。
あ、そうだ。
一番好きな。
それでその爆弾は具体的にどう消していくんですか。
爆弾はですね、みゆきちゃんの爆弾はなんとかなるんです、
うん、自然治癒 ね、
いや自然治癒はできないです。
他のことで、
女の子は、うん、ある程度好感度が上がると、うん、爆弾からついた状態、好感度が高くなって、うん、昇進度が上がってくると、うん、自分からデートに誘ってくることがある、
うん、
学校で今度の日曜日空いてるみたいな、
あったね、
そう、それをセーブリセットロードで、そのイベント
をリセマラで
それを起こす。これは別に大したことはないんですよ。
まあ、時間だけなん
で。デートをすること自体は電話がなくても別に大したことがない。
なるほど、そうか、誘ってくるの
があ
ったか。
大問題があるのは、うん、そのみゆきちゃん以外の女の子の爆弾を消す作業。特に、ときめきメモリアル2の、うん、メインヒロイン。一番初めに、もう。
こける子。
ちっこい時に
こける子
ですか。あ、そうそうそう、
ショートカットの
ショートカットの赤い髪の日の本ひかりさん、うんうん、あの子がもうシリーズ屈指の爆弾魔なんですよ。
あいつが爆弾を、他の子につけるってこと。あいつ自身があ
いつが爆弾抱える。
あ、
そう、
めんどくさいな。
そう、最近さ、ボンバーマンのスピンオフゲームにボンバーガールっていうの知ってる、うん、あれに、うん、初代ときメモの藤崎しおりがキャラクターとして参戦したとか聞くけど、うん、全然藤崎しおりより日の本ひかりの方が爆弾前
です、うん、すごいと
シリーズ屈指の爆弾
前。こっちやろと、爆弾はと、
みゆきを脳電話で落とすのに一番の敵になるんですよ、うん、この子が。
あいつが、むしろ
だって爆弾を、うん、もう関係ない、みゆきとは全然関係ないけど誰かが爆弾したら
全然効果が下がる、うん、他の子になる、なる、なる、なる、
ときめきメモリアルシリーズあるんですよ。
あ、なるほど、
はあ、それがもう肝になるのね。怖い。まずじゃあもうその、みゆき動向より光を取
る、光の爆弾を処理班が
処理班で
なんとかせなあかんと、
そうやったことがあります。
はあ、
それはどうしたかっていうと、序盤に爆破させておくんです。
爆弾
です。も
うあえて爆破するの。
あえて爆破させておくんです。これでもすごい有効な手で、バーン爆発させて、もう好感度を軒並み落としておくんです。
光以外も、
光の
ね、う
ん、でみゆきも減ってしまうんですけど、うん、
下がるんですけど、
みゆきと同じテニス部に入ることで、部活をしてるだけやのに、好感度徐々に上げてい
く。みゆきはそれで盛り返してくると。
そう、ほんで、ときめきメモリアルシリーズ、そうやね、ガールズサイドはまた違うんですけど、男の子が主人公で女の子を落とすオリジナルシリーズ、ときめきメモリアルのオリジナルシリーズでは、部活マスターっていう、運動部やったらインターハイで優勝する、文化部やったらまたそれを極めて作品を出すみたいな、部活マスターっていう隠れパラメーターがあるんですよ、部活をたくさんいっぱいやっとけばインターハイで優勝できたり、また作品が評価されたりっていうのがあるんですけど、部活マスターになると好感度ガッと上がるんですよ。これを目指すんです。みゆきと同じテニス部で、
テニス部のマスターになる
ってこと。テニス部でマスターになって、インターハイ優勝するんです。もうみゆきガン上がり、
でも
光は爆発しようが、なんとか攻略できるだけの、
もう1回爆発させといたら大丈夫なの。
2回ぐらいかな、爆発させたのは。そう、それをやっとけば、光が爆発したところで、
要はみゆきの上がりに対して光のあれが追いつかへんってこと。
そうです、そうです。
なるほど。
光自身ももう勝手に主人公のことめっちゃ好きになるから、好感度下げられて、まあまあまあまあ、光はやっぱ爆発させようがないか
一回どうせ爆発すれば先やっとこうと
先やってて
1年の時やっとこうと
そうもうそうそう部活で挽回をする
1年の夏まで爆発しておこうと
そう爆発するけど修学旅行ぐらいまで爆発したかなな
るほど
そうもちろん女の子はいっぱい出さない
ああ極力出さない、
うん、極力出さない爆弾は1回爆発すると他の子にも爆弾がついて誘発する音になる
まさにボンバーマン
そう恐ろしい子ですよ光はただ爆発させて、うん、好感度をグッと下げるとその分だけ傷つきにくくなるんですよ、
う
んうん、やっぱまあそういうリアルでもそんなもんですね好きだからこそ傷つく
なるほど
そうそれでやりましたね3年間テニスとリセットとロードしまくりましたねこれでなんとかやった、ね、
これざっくりで通常の何倍ぐらいの時間かかりました？
通常でも結構時間かかるからな
でもそんだけ手もかかってるでしょ言うたって
言うてそんな7時間ぐらいかな
1日かい7時間
労働が遅いしリスクいっぱいあるから
違いなくて意外と早かったびっくりしてんねん1日で終わってんねん
序盤が勝負やからね
1週間ぐらいかかりましたとかいう話かと思ったら1日かい
7時間を2時間毎日2時間とかやったらね
ああ、うん、冷たしたらってことね、
うんうんうん、これ脳電話攻略脳電と縛りは、うん、まあまあいつもやってることなんですけど、うんうん、脳電話縛りきつかったね
なるほどねはい分かりました
そうですね
じゃあ他に何かありますか
他にですか、
うん、
そうですね、
うん、続いてのタイトルはこちら
俺の屍を越えて行け
出ました
これ
俺しか
名作ですね俺しかですね、
うん、
無茶っていうかまあ
これどういうことですか
これゲームのタイトルは知ってるけど中身知らない人多いかな、うん、
要はもうタイトル通りでどんどん世代交代していくってことでしょ死んでね
そうそうそうそうあのね
こう魔王へと
そうそうそうそうそう
ね
呪いをかけられた人間がいて、
う
ん、
そうそうそう
でその呪いっていうのが2年も生きられない短命の呪い
ものすごい短いな、うん、
その間に2年の間に赤ちゃんから大人になって老人になっていく
成長も早い
しそうそうそうそう、ね、そういう呪いをかけられた人間がいて、うん、まずそれが1つ目の呪いね、
うん、
で2つ目が人間同士で子供を作れない種絶の呪いをかけられたのね、
うん、はい
そういう一族がいて、
うん、
でもその一族には宿敵がいて絶対に倒さなければいけないやつがいたのに、
うん、ほうほう
でも2年で尽きてしまう、うん、どうすればいいか、
うん、
神様と子供を作るんですよ
ほうほうほう
人間とは子供を作れないから、うん、で神様にも序列があって、うん、弱い神様強い神様がいて、うん、強い神様と子供を作ったらその子供がまた強くなる、
うん、
その出来上がった子供はまだそれより強い神様と子供を作って徐々に2年で死んでしまうけれども徐々に強い子供が作っていって、うん、
最終的に強く
なった子供が宿敵を倒す、うん、よく例えられるんやけどダビスタ、
うんうん、
ダビスタの人間版が俺しか
な
ん
てあれも馬を世代交代で強い馬を育ててって
そうそうそうで G1 出したりとかするやん、うんうん、強いレースって、うんうん、まあそんな感じ
でこれをどういう縛りにしたんですか、
う
ん、
縛りっていうかね、はい、この子供を作る子供を作る前に例えばその子供を作りたいなと思う人間側が男の子やったら女神様と子供を作れるわけ、
うん、
人間側が女の子やったらお神様と作れるわけ、
うんうん、
で子供を作る前に、
うん、
ちょっとセリフがあるの神様側にで4段階のセリフがあるのね一番初めに子供を作るときで、ちょっと2人目作るときのセリフ、うん、でまあまあまあまあそうやね、何人ぐらいかな4人目ぐらいからまたセリフが変わって、
うん、
最終的には、8人目ぐらいでまた4段階のセリフが用意されているの、
うん、
どの神様にも、
うん、
その全神様のセリフを聞くために、
うん、
なんか全部の神様と最低8回子作りしまして
で、そう。本作りをしてるのありますか
よ。そうそうそう。それがな、もうまたいいのよ。一番初めは全然乗り気じゃなかった神様が、だんだん最終的にはもうどんどんどんどん優しくなっていって、もうどんどん出れて、最終的にはもうなんかこう、守ってやるぜ、みたいな。そんなセリフになったり、この、デレがたまらない。
あ、ちょっといいですか、さっきから根本的なところで引っかかるところがあるんですけど、ドラクエしかり、その俺しかしかりなんですけど、うん、なんか常にエロスが付きまとってるような感じがするんですけども、
ね、はい、ゲームやるときに重要ですからね、
エロスの要素が、
食欲ですね美味しそうな、
欲ですね、
ですね、その4段階のセリフ全部で、神様何中いるかな、ね、お神様、女神様全部合わせて、うんうん、127中、
それのかけること
もかける8やから
ものすごいやんか、うん、
だから1016回最低でも子作りして
そして1016回見たんかいな、
見てそのセリフをあのエクセルにまとめて
誰が見んねん、それ2回目
狂気の沙汰やったな、
開発者ぐらいしか知らんのちゃう、
攻略サイトでも作る気かっていうぐらい
すげえな、
すごい
そのエネルギーエクセルにまとめたってとこが、
PSP のリメイク版でやってるんで全部の神様、 T ダウンロード、
何やろこの人
ダウンロードコンテンツで入る神様も含めて、
すごいな、
1016回
見たと、
そう、そしてエクセルにまとめたものがこの前発掘されまして、
面白いわ、
すごいよ、
エクセルにまとめたってオチが面白いですね、
うん、いやもうじゃあちょっと結構ね、本当にでも子作り前のセリフ、女神様なんか特になんですけどめっちゃエロいんですよ、
知らんか例えばどんなこと言うんですか、例えば
ですね、これはめっちゃ有名なんですけど、アシキリシアコちゃんっていう女神様、うん、ちょっとロリ系の、
はいはいはい、
このセリフ有名なんですよ、うん、確かね2回目以降、2回目から4回目ぐらいまでの、子作りの時のセリフなんですけど、痛いの嫌い、優しく開いて
なんでそんなちょっと芝居が入る
そう、本当にこんな感じで、そう、ナルトやウズメちゃんとかも結構、
あ、これちょっとそれいただけますか、ちょっとどうなんですか、
全部飲み込んであげるアウトーでギリギリ
とかじゃないですか、これちょっと軽く小芝居が入る感じが
いいですね、これもうそんなんばっかりなんですよ、本当に直接的にエロいんです、
ちなみに一番お気に入りのやつとかありますか、
あ、ランキングにまとめてます
何やろこの人、
そんなこともあろうかとまとめ
てます、すごいね
私的にお気に入りコズクリセリフベスト
3ですか、
はい、まとめてます、
じゃ じゃあ、はい、ちゃんと音鳴らしますね、じゃあ、はい、コズクリセリフ第3位、
セリフからいきます、
はい、
あら私で僕がうん、これちょっと意味わからないんですけど説明しますね、
どういうことですか、う
ん、あのねアコマウンコマっていう神様なんですよ、
アコマウンコマ、
そうで、
アコマとウンコマ、
そうなんです、1人ずついるんですよ、2人で1組、
うん、
で人間側が1人、 3P
ってことですか、
そうです、そういうことなんです
ちょっとそう、何の話ですか、これは
そうこれが2段階目のセリフなんですけど、
大丈夫ですかこの放送、
これはすごい、そういう神様もいてるんです。
これ以上ですか？サインは。
サインあの。
じゃあ
こちなみにちょっと、
あ、まだ喋りますサイン。はい、
そうさ、アコマウンコマさんと
大丈夫ですか？これ放送されますよ。大丈夫ですか？はい、はい、お願いします。はい。
一人二組の神様って何中かいてて、
はいはいはいはい、
その神様と子供を作ると
3P もなかなかの 回数出てくると、
そうそう、なんか 3P できる神様がまあまあ何人かいてはって、ると、
はいはいはい、
その神様と子作りをすると、うん、双子が生まれやすくなります、あそういうのもあるんです、
なんかあのパーマンは並んで飛ぶとスピードが倍加されるの法則みたいなことですか
いや違うと思うね、
ちょっと例えおかしいけど、
ね、そういうのがあるんですよ、はあ、これが第3位です、
わかりました、じゃあ続いて第2位、
彼にはとっくにバレてるわよこれは
彼にはって誰にですか、
でしょ、これは 琴宮乙姫様っていう女神様の4段階目のセリフなんですね、はい、最後のセリフなんですね、はいはいはいはい、で乙姫
乙姫、うん、あの乙姫ですか。
あの乙姫です、
はい、浦島の
違う違う飛行士でしょ、はいはいはい、あ乙姫じゃない
織姫、織姫ね、うん、乙姫はそうでしょ、はい、
織姫ね、織姫ね、うん、はい、飛行士さんが旦那さんなんです。
あ、彦星が彼ってことね。
そうで、この人神様だけど人妻なんですよ。
不倫やと。
そうそうそうなんです。
ものすごくこれ
そうなんです。で、この織姫様も最初に子作りするときはさすがに戸惑ってるんです。いいかしら人妻なんだけど。なんだろう。で、徐々に徐々に子供をいっぱい作っていく間に、うんうん、最終的には彼にはとっくにバレてるわよって。
って言われるわけ
ですか。そう、妖艶なセリフなんですよね、これ。
なん
か。これこれこれ、しかも実物を聞いてほしいんやけど、ちょっとクスクス笑いながら言うんですよ。
ああ。
彼にはとっくにバレてるわよって。なるほど。それでもいいのよみたいな。
いいのよ。
怖いですよ。これ怖いですよ。この女怖いですよ。ちなみに彦星さんとももちろん子供作れますよ。
じゃあこれ第3位が 3P、 第2位が不倫ときましたが、うん、第1位がだいぶ期待値上がりますけど、うん、
これ
言っていただきましょうか。
これはちょっといいセリフです。
じゃあ英子の第1位はこちら。
噛んでもいいけど優しくね。
どういうことですか。
これはね、これはエロいだけじゃないんです。これは
もう S と M の感じですか。
あー、ちょっと
違う。そういうことじゃないですか。
まあ、とりあえずこれをこのセリフを発してくれるのが、うん、鶴ヶの愛姫っていう女神様、うん、で、うん、この女神様は人魚の神様なんです、
はい、
人魚もう、はいはい、もう分かるあの感じ。
下が
もうシャバシャバなやつ、うん、
シャバシャバって
この人の3段階目のセリフですね、
はいはいはい、
最後1個手前、うん、この鶴ヶの愛姫っていう神様は、
うん、
主人公たちの哀れな運命もちゃんと理解してる、
うん、理解して
る上に、うん、主人公たちと敵対するラスボス、うん、これもまた悲しい境遇があるんですよ。
そっち、
うん、うん、両方とも悲しい境遇があるんですよ。この2つ、ラスボスも主人公たちも悲しい事情も全部知ってる上で、
うん、
心から応援してくれる、
うん、
もうなかなかいろんな神様このゲーム出てくるんですけど、稀有な立場の人魚の女神様なんですね、
うんうんうん、
で、人魚って言えばその肉を食べたら不老不死になるっていう伝説が日本にはあるじゃないですか。言いますね。うんうんうん、この女神様は生きたまま人間たちに肉を食われたっていう過去があるんです、
うんうんうん、
で、うん、噛まれるの嫌なわけですよ
噛まれるっていうか食われてるけど、ね、食いちぎられてるけど、
そうそうそうそう、その過去があってからの
ちょっとトラウマといいますか、
噛んでもいいけど優しくねえですよ。
噛んでるね、
自分がバリバリにもう生きたまんま食べられてごっつ痛かった過去が
ごっつ痛いと
か関わらず、噛んでもいいけど優しくねっていうこのエロの方向に昇華させた、もうめっちゃ秀逸なセリフですよこれ
なるほど、
最高です。マナヒメちゃんのこのセリフは最高ですね。
これはもうこういった内容すべてエクセルに入ってるわけですね。
入ってますね。これはもうこれでもほんまに感動的なセリフ、エロいけどエロいし、そのマナヒメちゃんの過去を考えるとやっぱいい、噛んでもいいけど優しくね。
なんやろこの人すごいな。
これすごい、もう
また伝説の回になるで、これ
これはいい。いや、もう俺しかはもうそれだけの魅力があるんですよ。
そんなことしてるんですか。
そんなことも してるし、もう子作りのセリフもエクセルに入ってあったし、
全部書き起こして
書き起こしたし、別のエクセルには、うん、子供たちは子供作っても2年で死んでしまうし、
うん、
何回も子供を死ぬんですけど、うん、そのため死ぬたびに遺言っていうシステムがあるんです。死にゆく間際に子供たちが一言も
言うんですけど、
その遺言のセリフもエクセルにできるだけまとめてましたね。
それあれですか、画面ちょっと止めてカタカタカタメモった上で、
そう、泣きながらメモってるよ。もうこの子めっちゃ ちゃんと育てて一生懸命育てたのにやっぱ死んでまうやーって。
ちゃんと全部文字起こしして、
コ
ントローラー横置いて。
そう
なんすか、同人誌でも作るんですかなんか。
いや、それだけの魅力があるんです。
好きすぎて、残しときたいと。
攻略サイト開けるぐらいあります。俺しかはほんまカスカスになるまでやりましたね。これでもやっぱこう子作りのセリフめっちゃいいんで、今紹介してなかったやつもエロいしいいんで、ぜひとも子作りのセリフ8回同じ神様と8回子作りしてください。
千通りね。
千十六通りね。
分かりました。
あるね、
恐ろしいな。
やってましたね、これ
初めて知ることばっかりやわ
狂気の沙汰です ね、 今やったらできるかな。
なるほど。はい、じゃあ続いて何かありますか。
さっきのと比べたらだいぶ薄いんですけど、
うん、
ゼノギアス。
ゼノギアス、
ゼノギアス、
ゼノギアスの
方ね。ギアスのですね、はいはい、プレステ初代の名作 RPG ですね、
うんうんうん、
これに出てくるオリジナルベルトールっていう敵を倒したことがあります。
オリジナルベルトールっていうのは、
うん、敵の名前、 OR ベルトールっていう名称ですね、うんうんうん、オリジナル OR は、オリジナル能力、うんうん、これギアっていう人間じゃないんですよ、ロボットなんですよ、うんうん、人型巨大ロボットが出てくるんですね、うん、ゼノギアスっていうゲームには、
うんうんうん、
で、負けイベントなんです、オアルベルトール戦は
基本負けると。
そう、ね、敵もギア、ロボットで主人公たちも、うん、ギアに乗って応戦するんですけど、
うん、
ちょっとね、オアルベルトールGガンダムのマスターガンダムにめっちゃ似てるんですよ。これちょっと想像してもらったら
ちょっといいですか、
うん、Gガンダムのマスターガンダム、黒いやつ、
えらいの掘り込んでくるなんでそんなことしてるんですかこのちなみに
多分ね、多分だけど、オーアルベルトール、マスターガンダムモチーフじゃないかなっていうぐらい似てる。中国拳法っぽい。
まあ、わかるんですけど、うん、なんでそんなこと知ってんねんっていう方が、多分これ聞いてる皆さん、ハンドルを取られてると思います。
いや、Gガンダム世代ですから。めっちゃちっちゃい頃、いっちゃ初めに見た、人生初めて見たガンダム、Gガンダム。
ものすごいアウトから入ってきた。
いや、だって世代やから、しょうがない。うちの小さい頃、
まあ、放送してないのがそれやったから。なるほどね、はいはい、まあまあいいです。ありますね、はいはい、
ありますね、うんうん、まあまあとりあえずオーアルベルトールはマスターガンダムみたいなやつね、うん、想像してもらったら、
うんうんうんうん、
これはもう強いわけです。もちろん負けイベントなんで、主人公たちは負けること前提に、ボコボコにやられることを前提に作られてるわけなんですけれども、うんうんうん、勝ったことはあります。
勝てるんですか。
勝ちます。
大体その点のやつってほら、うん、もうとんでもない攻撃力とかね。
そうです、とんでもない攻撃力があるんです、ねね、
ガリガリ向こうは回復してみたいなんで、無理やんこんなん
っつって、ある、うん、それが
大体そうでしょ。
大体そうです、うん、ただこっちのダメージも通るんですよ。
まあ通るけども、
うんうんうん、その前にやられちゃうっていうの
でしょ普通はね。
頑張りましたよ。エーテル攻撃っていう俗に言う魔法攻撃があるんですよ、うん、RPG なんで、
うん、
オーアルベルトールの、
うん、
エーテル攻撃、物理攻撃ともに強力なんですね。
ほうほうほう。
で、か一発で9999のダメージが食らう上に3連続攻撃とか仕掛けてくる、
うん、もう絶対無理やん。
で3連続攻撃を仕掛けてくる上にさらに2回行動3回行動とか
むちゃくちゃ
全然あるんですよ。
それはもう負けるわ、
うん、1回の攻撃で3万近く食らうんですね。対するこっちの HP が 2,3 万なんですよ、
うん、うもうあかん
ねん。まず
無理やん、
ここにやられる、うんうんうん、その前提でね、
瞬殺やん。
そう、瞬殺めちゃめちゃ強いんですけど、
う
ん
う
ん、
どうするんですかそれを。
これはねあるんですよ。
ほう。
その鍵を握るのが、
うん、
バルトっていうキャラがいるんですね、
うん、
このバルトには、
うん、
エーテル攻撃、魔法攻撃の威力を軽減させる、
うんうん、
サウンドダブル G っていう武器があるんです、うん、これで相手のことを攻撃したら、
うん、
20% の確率で、
うん、
魔法攻撃の威力をグッと下げる、
うん、
武器があるんですね、うんうん、20% しか攻撃成功率はないんですけど、
うん、
さらに 物理攻撃は当たらなければどうということはない。
なんかあの仮面のおっさんの言うセリフなんですけど。
そう、もうそれに限
る。当たらなければって当たるでしょうが。
それを相手の命中率を下げてくれる、
うんうん、あ魔法
エーテル攻撃がこのバルトというキャラにあるんですよ。バルトはエーテル、うん、敵のエーテル攻撃の威力をグッと下げる武器、うん、さらに敵の、命中率を下げてくれるこちら魔法攻撃がある、うんうん、これを駆使して
ゴリゴリ食らわすと、
そうで、うん、運で勝ちます。
あとは運と
運です。あのね、オーアルベルトールの HP は99,984 あるんですよ。
84、
うん、こっちが9,999の乾燥ダメージを1回で出せるとしても10回以上攻撃しなきゃならないんですね、うんうんうん、ですね、うん、でその間に、うん、一発でも食らったら終わってしまう攻撃をかわしつつだとなかなかの運がいるんですね、うんうんうん、まあでもそれをやっぱりこうバルトのサウンド WG と、うん、あとは命中率を下げてくれる、うん、ワイルドスマイルって言って技があるけど、うん、バルトのこの2つの技を駆使して、うん、運で勝つんですよ、
うん、
やったことありますね。
それほんで
できましたね。
できたんですか。
できましたね。マスターガンダム倒しました、ね、
それできた時どなもう立ち上がったんちゃう。
うわーやったーってなるんやけど
こんな感じでしょ。
なりましたね。なるんやけど、
うん、
勝ったのに、うん、イベントは主人公たちが負けるっていう体でやっぱ続くんですよ。
あ、そう、やっぱシナリオ的には負けてることになる
んで、
バグったりはしない。
バグったりはしない。ただ勝ったことがあるっていうのは自慢です、ね、あのオーアルベルトールマハノンっていう場所で出てくるオーアルベルトールでやっぱ勝ったことがあるっていうのは自慢ですね。
ゼロギアス好きにしたらマジっすかみたいな話。割と知ってる。
いやできる。ゼロギアス好きやったら多分オーアルベルトール撃破は普通にやったことあると思う。
普通なんかい。
普通。
あ、そうなの、う
ん、バルトってキャラがなんとかしてくれる。ちなみに、うん、このバルトっていうキャラの声優さんは、うん、関智一さんなんですよ。
おー、
つまり、うん、G ガンダムのドモン歌手と一緒なんです。
なるほど。
この G ガンダムのドモン歌手と同じ声をしたキャラが、うん、マスターガンダムそっくりのオーアルベルトールを撃破する鍵になるっていうのは、うん、なかなかこれ
何の因果か、
うん、スクエアさんは見抜いてたんじゃないのかなってちょっと思いますね。
決まった感じやね。なるほど。
本当これ本当なんですよ。
わかりました。
バルト
がいる。キュッてまとまったじゃないですか最後。
まああの俺しかのさっきの話に比べたら別に普通の話、ね。
これちょっと俺しかの3番目の方が良かったんちゃいます？
え？
俺しかが最後の方が良かったんちゃう？
いやオチはだって兄さんが持ってってくれるでしょ。長だるみしないための一番ええやつ持ってきましたから。
俺はもう別にめっちゃ普通やで。これは
このオーアルベルトも割と普通なんけどな。
そうですか。いや聞いてるだけだとグイグイ来ましたけど、
なかなかでもこれは運がいるからね。敵が本当に物理攻撃が一発でも食らったら倒れちゃうんで、当たらないでくれっていう祈り、当たらなければどうということ
はない。
成功しましたね。
アズノブール作戦で
サウンド WG のあのバルトの 20% しか、うん、成功しない攻撃もね、
うん、
これもやっぱ食らってくれないことにはダメですからね、うん、バルト感謝感謝のオーアルベルト路線です。
いや
これはいいです。
そういうことですか。
これちょっと自慢ですね。オーアルベルトル撃破したことあります。
そんなことばっかりやってるんですね。
やってますね。超楽しいですね。
わかりました。
はい、以上で。
ありがとうございます。
どうぞお願いします。
いやそんなね、まあ、じゃあこの話をいただいて、
うん、
基本的にでもそういう縛りプレイみたいなのはあんまやった方が記憶がないんですよ。
そうですね。兄さん一周やったらフヒーで、フヒーで、はい、別にサブイベントもフ
ヒーで、はい、次でしょ、
う
ん、
そう
あんまり重箱、まあ、あえて思い出して重箱の隅までやったんやったら、うん、前もちらっと言ったことあるけども FF5 の全アビリティ装備ぐらいはやったけども、
普通ですね。
でも普通やろ、
うん、普通、超普通
で、なんかなかったっけなーと思い出したのが、うん、これアーケードゲームなんですけどね、うん、もう古い話ですよ。
はい、アーケードで縛り、
あの
ビタプレイ、
もう80年ぐらいの話です。80年代の話、
はい、
高校の時の話です、
うんうん、
で、まあゲーセンに入り浸ってたわけですよ、
うん、
まだそんな家にはファミコンとかしかなかった時代だから、
うん、
でバーってやってたらさ、
うん、
あの このゲーム曲いいなみたいなことになるわけですよ。
はいはいはいはい、はい、
ところが当時はさ、そのゲームミュージックなんかなかったわけですよ。
ああないね。
でもこれ聞きたいな家でってやっぱなるじゃないですか、うんうん、例えばアウトランしかり、
ああいいですね、
スペースハリアしかり、
あいいですね、
ツインビーしかり、
あいいですね、
まあこれ家でめっちゃ聞きたいやん。まあ後に CD が発売されるわけですけれども、うんうんうん、どうするかっていうと、もうこれ答え一つしかないですよ、
うん、
直撮りするしかない、
うん、ああ
ちっこいラジカセを持ってってね、うんうん、これ取れるんじゃないかとスピーカーのとこ近づけたら
ゲーセンででしょ、
それはめっちゃええアイデアやないかっつってね、うん、でもうやろうぜやろうぜって、ちょうどそのちっちゃいの持ってるやつがおったから、うん、同級生に、
うん、
やろうぜってバーって言って、
うん、
でツインビーがとりあえずやってみます最初は。ツインビーめっちゃ曲いいから、
いいね曲いいね、
で近所のゲーセン行って、じゃあ俺プレイヤーね、うん、じゃあスピーカーのほう置いて、喋るなよって、うん、分かって分かって分かって、分かってるって、
うん、長くプレイせんといかんしね、
分かった、あと当然やけど、うん、弾を担当ってな、曲取りたいからっていやちょっといいですか、シューティングゲームで弾を打つなんてどういうことって曲が欲しいから、
そうやね、
なるべく避けてくださいって、うん、マジか極力頑張ってみるけど、あただボスはいいよねって、ボスはそら超えられへんからやってくれていいよ、わ、うん、かりました、
そこまでいける
チャラリーンってテッテテレレレレって始まって、
うんうんうんうん、
はあ最初はもうこんな変手がヒューンって飛んでくるだけやから、うんうんうん、避けれるわな、
うん、
せけど雲が来るでしょ、
ああそうやね、ベルガさんと
ベルってやるやん、
うん、
でいつもの癖ピーンって打ったらベルがカーンってなるやん、うん、ほんだらもう横におった鶴が鬼の形相でだから弾打つの言ってるやろっていう顔してるから、あすいませんって、そっからもう打たれんわけよこれはなかなかよ、たとえ残機が減ってもええから、うんうん、とにかくいけるだけいけと、
うんうん、
でボスまで行ってずっと取ってたっていう、それ永遠やらされたっていう、
わ
あとスペースハリアなんかすごいですよ、あれご存知の筐体が動くでしょ、
動くね、うん、
だからもう乗る人が取らなあかんわけですよ、
なるほど、そうなんや、で
か
スピーカーってどこにあったんや、
小脇に抱えて
後ろから音鳴るんやっけ、
どこにあったか後ろから鳴ってたかな、うん、
さああの頃ってなんかこうセガのやつって後ろから鳴るイメージがある、
だから小脇にそのラジカセを抱えて、うん、片手にコントローラー持って、ね、動くやんか、
うんうんうん、
そんなもんさ振り落とされそうになるわけいやいやいや、これはそれはもう弾打ってとさすがにスペースハリアは無理やろっつって、うんうん、だけどもこんな形でさいやいやいやいや危ないんですけどこれっつってやってるって言うんだ
よ、うわ
ハングオンとか、
あハングオンも動くね
ハングオンをさ片手でやるかできるわけないやんって、
うん、無理無理、危ない危ない危ない、よくそれもゲーセン側も許してくれたね、
そんな見つかったら怒られるけどやなそんなやりながら録音したっていうくだりでした、
音はそれちゃんと取れたの、それはもうゲーセンなんか爆音、
もうそれはもちろんクオリティが低いよ、
うんうん、
でもそれだけ欲しかったわけです、周りの音もめっちゃ入ってるけども、
ああそうやね、
いやスピーカーに近づけたら、うん、やっぱり一応それなりに取れるから、
うんうん、
でそれをみんなにコピーって、うん、やっぱええよなやっぱええなっつって
そのクオリティでもよかった、
ね、全然よかったよ、後にちゃんと CD 買いましたけど、
それはいいですね、いい思い出ですね、
そういう縛りプレイ、
縛りっていうか無茶プレイというか、いい思い出やんかそれ、
ただの
思い出やで、
ただの懐かしもなしだったっていう話でございました
思い出いいね、ベクトルは違うけどいいね、
そうです、そういうことなんですってことでした、
いいね、
いやでも
今回これいろんな人のやつも聞きたいな、こんなプレイしたことある、こんな縛りプレイしたことある、こんな負け目撃破したことある、
いやでも今日はねいろいろ聞かせてもらったよ、なかなか面白かったけども、いや一番おもろかったのは、うん、エクセルのくだりやわエクセルにまとめてやるっていうその労力が一番面白かったです、
めっちゃある、俺しかのなんかこうデータみたいなやつめっちゃ取ってあって、
しかもその先読みされて、うん、ベスト3をちゃんとピックアップしてたってところがもう頭が下がる覚えでございます、
これでも伝えたかったんだねこのエロスをエロスを伝えたかったのさ、
これ本当に放送しますからね、
どうぞどうぞ別に、
いやいやいやいや、
エロスって大事なんで、
なかなか
これはいいです、やっぱり。
いやー、相変わらずの引き出しの多さで、もう、参りました。
ありがとうございます。いろんな人に聞いてみてくださいね。そうですね。こんな無茶プレイしました。
まあ、ぜひね、今回の放送を聞いてもらってね、
うん、
感想などをね、また、ツイッターなり、
はい、
Gmail なり、
ぜひぜひ、他の人のやつがむしろ聞きたいんで ね、
うん、またそのいただいたやつを紹介する回を前みたいにね、はい、撮りたいと思います。
あ、ぜひ、
はい、
ご指導お願いします。
いやいやいやいやいや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今回は、
はい、
何ですか、題して
題して
なんて言いましたっけ最初。
何の話しましたっけ、2種類しましたよね。
続編待ってる、続編待ってる、いつまで待たせんねん、続編待ってるゲームはこれだの回と、うんうん、あと
ゲーム内でやってきた無茶プレイ
の回の巻
ですね、
でした。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、今回のスペシャルはこれにて終了いたします。